本日の聖書の箇所は第二サムエル記17章23節から29節までです。旧約聖書の509ページ、それは第二版です。第三版556ページに書いてあります。第二サムエル記17章23節から29節までを読み出します。アヒトフェルは自分の計り事が行わらないのを見て、ロガに蔵を置き、自分の町の家に帰っていき、家を整理して首をくくって死に、彼の父の墓に葬られた。ダビデがマハナイムに着いたとき、アブシャロムは彼と共にいるイスラエルのすべての人々とヨルダン川を渡った。アブシャロムはアーサをヨアブの代わりに軍団長を任命していた。アマサはヨアブの母、ゼルヤの妹、ナハシュの娘、アビガールと結婚したイシュマイル人イテラという人の息子であった。こうしてイスラエルとアブシャロムはギルアデの地に陣を敷いた。ダビデがマハナイムに来た時、アモン人でラバノデのナハシュの子ショビとローデバールのデのアミエルの子マキルとログリンの出のギリアド人バルジライとは、信頼、バチ、トキ、小麦粉、入り麦、空豆、レンズ豆、入り麦、蜂蜜、牛乳、羊、行楽をダビデとその一行の食料として持ってきた。彼らは民が荒野で飢えて疲れ乾いていると思ったからである。真理を見分けるという題で小沢牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは今許されてここに座ることができました。お一人一人を主が顧みてください。主ご自身が今命の御言葉をお語りくださいますように。今日さまざまな事情によって特に体調を崩されて休んでいる方々がたくさんおりますけれども、主がそのような方々をも顧みてくださって癒しと慰めを与えてくださいますように。これからのひとときを御手に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今カレン先生がこの箇所を読んでいただきましたけれども、皆さんも人の名前がたくさん出てきまして、一体これはどういう人たちなんだろう、さっぱりわからない。また、今日は23節からいきなり読んでおりますから、一体この箇所はどういう流れの中にあるのか、いきなり聞かされてもさっぱりわからないといういろんな戸惑いがあるかと思います。で、まずですね、皆さんの集法を開きまして、右側にアウトラインを記しておりますけれども、今日取り上げる主な登場人物の、関係をそこに整理しましたので、それを見ていただきたいと思います。問題はですね、ここで問題になっているのはダビデという、当時のイスラエルの王様とその息子であるアブシャロムの戦いの流れの中にあります。父と子が王座をめぐって、戦っているというよりも、ダビデが 命を、ね、息子から狙われているというのがまず大きな流れです。で、そしてダビデを支持する者たちが今日登場しておりますが、その3人の名前がショビ、マキル、バルジライというこの3人であります。そしてまた一方アブシャロムの、まあ、参謀というんでしょうか、日本語で、言えば戦国時代の言葉で言えば軍師というんでしょうか、まあ、戦争のいろいろな作戦を立てる中心の人物ですが、それがアヒトフェルという人であります。このまず名前を他にいろいろ名前は出ておりますけれども、そこは今日は触れませんので、まずこのこういう人たちなんだということをまず頭に入れていただきたいと思います。で、またここまでの流れを少しまとめて振り返りたいと思います。ダビデの息子アブシャロムはある時イスラエルの王座を自分のものとするために、まあ、仲間というよりも軍隊を率いて立ち上がりまして、今やこのイスラエルの首都であるエルサレムに入城を果たしました。でダビデはもちろんそのエルサレム の宮殿の中に住んでいたんですけれども、息子が自分を狙ってやってくるというのを知らせを聞きまして、大急ぎでこのエルサレムから脱出していきます。でまあ、そういう時、まあ、もちろん大混乱に陥るわけですから、ダビデの家来たちはこれはもうまずいということで、ダビデを見限りまして、まあ、息子の側のアブシャロムの側に次々と寝返っていきます。でダビデにとってその中で最も痛手であったのがこのアヒトフェルという人の裏切りでありました。アヒトフェルはもともとダビデの右腕として仕えてきた人であります。でダビデもこのアヒトフェルの助言によってどれほど助けられたか、まあ、しばしばもうこれダメかなということが何度もあったのですが、アヒトフェルがこうすべきですという一言によってその危機を乗り越えることが何度もあったわけです。まあ、ダビデにとってはアヒトフェルはなくてはならない存在でありました。その彼が敵であるアブシャロムの側についてしまいました。アヒトフェルが寝返ったという知らせを聞いたとき、ダビデは泣きながら裸足でオリーブ山を登っていったと書かれています。そしてその登りながらダビデは、主よどうかアヒトフェルの助言を愚かなものにしてくださいと、まあ、祈らされたということも書かれております。それほどダビデにとって衝撃的なことでした。アヒトフェルはずっとダビデのそばにいましたから、ダビデの、まあ、優れたところはもちろん知っておりますし、ダビデのどこが弱いかも全部知っております。ダビデに仕えている人々がどんな人であって、誰と誰がどういう関係でどういう能力を持っているか、あらゆる情報を知っていた人です。そういう人が敵の側に行くんです。で皆さんは今までですね、人生の中で自分の主人を裏切って敵の側につくという経験をされる方、された方はまずいないと思う、いないと思うんですけれども、もし自分が主人を裏切って敵の側につくというときに何をまず皆様考えるでしょうか。まあ、あまり考えたことはないかもしれませんが、まず真っ先に思い浮かぶことは、今まで敵の側で あったところに飛び込むわけですから、当然自分は怪しまれるということは予想できるはずですね。信用されません。お前はスパイに来たんだろうと当然思われる。で、そこを信用してもらうためにはどうしたらよいかと言いますと、敵が喜びそうなお土産を持っていくわけです。私はこういうものを持ってきましたので、どうかこれで私を信用してくださいというわけですね。で、アブシャロムがその時最も欲しかったものは何かと言いますと、このダビデに関する情報であります。 アブシャルムはずっとこのダビデ父親から離れて暮らしておりましたから、詳しいことがよくわからない。それでその情報が欲しいんですが、なかなか手に入らない。で、皆さんも聞いたことがあると思うんですが、戦争というのは情報を手に入れたもの、情報を制したものが戦いに勝つことができるとさえ言われているわけであります。ダビデにとってもアブシャルムにとってもそれはやっぱり大切な手に入れたい情報であります。で、アヒトフェルはこのダビデに関する非常に重要な情報を手にして、このアブシャルムの側に入っていって信用されていくわけです。で、大いに迎えられてきました。で、アヒトフェルは新しい人生を歩み出します。まあ、新しい主人、アブシャルムのもとで、次々と自分が立てた作戦を実行して、目覚ましい成果を上げていきました。まあ、こういうのをまた別の面から見ますと、アヒトフェルは、いわゆる、まあ、立身出世街道をまっしぐらに走っていったということになります。ダビデにはもう将来がない。この際、アブシャロムについて自分の将来を切り開いていこうということで、それが次々と成功していったわけです。で、周りの人たちも、もう、アヒトフェルは、の将来は約束されたも同然であろうとみんな思っておりました。そういう絶好調の波に乗っていたときに、思いがけないことが起きました。ダビデはエルサレムから逃げ出してどこかに荒野に逃げていくんですが、今度次に立てなきゃいけない作戦はダビデを探し出してどうやって殺すかという作戦であります。で、作戦会議がこのアブシャルムの下で開かれました。で、2つの案がそこで検討されました。1つは、このアヒトフェルが出した案であります。で、もう一つ、それはダビデの友と言われていたフシャイが、やはりこのアブシャルムに仕えていたんですが、フシャイが出した案、この二つの案が検討された。で、最初、アヒトフェルの案が出たとき、わあ、これは素晴らしいとみんな思って、これを採用しようかなと思ったんですが、フシャイの出した案を聞いたら、それがもっと素晴らしいように見えましたので、フシャイの案が採用されて、アヒトフェルの案は、拒否というか採用されなかったわけです。で、今日の箇所での23節で、アヒトフェルは自分の計り事が行われないのを見てとありますのが、そのことであります。自分が提案した案が作戦会議、重要な作戦会議で拒否されてしまったということを指しています。で、それでこのアヒトフェルは自分で命を絶っていくんですね。しかし、なんでだろうと思うと思います。皆さんも何度も経験してきたと思うんですが、皆さんもいろんな会議に出て自分で意見を述べる、自分の案を提案するということはもうたくさんあったと思うんです。で、そこで自分の案が採用されることもあれば、いや、それ全くダメだねと拒否されることもあります。で、自分のアイデアが採用されなくて、他の人のアイデアが採用されますと、なんとなく落ち込むことがあるわけです。けれども、死ぬほど絶望する、死にたいと思うほど絶望することはまずない、普通はないと。けれども、アヒトフェルは、自分の出した案が採用されないというのことを知ったとき、それを苦にして死んでしまうんです。ちょっと極端な反応のように思います。なぜだったのかと思うんですね。で、これはもうこの先、これ私が言うことは想像に過ぎませんけれども、このアヒトフェル、自分が出した案が拒否されたということで、お前は能なしだ。お前はもうこれからは窓際で、にいなさいと言われて、 せっかくもう夢に見ていたこの出世街道の道が閉ざされたということではないと思うんです。彼の出した案はそれなりにやっぱり優れていたわけです。じゃあなぜこれほど苦にするのか、理由は別のところにありそうです。このアヒトフェルは世に並ぶものがないと言われたほどの知性と、まあ、判断力を持っていた人であります。情報のを集めること、あるいはそれを情報を分析すること、そしてそこから的確な判断と、まあ、計画を立てていくこと、その才能にかけては誰もこのアヒトフェルよりも優れた者はいなかった、それほどの人であります。まあ、そういう人でありますから、もうおそらくこの人は子供の時からあいつは天才だと言われていたような人だと思います。まあ、時々学校にもそういう人がいまして、全くかなわないなっていう人がおりますけれども、おそらく彼はエリートコースを順調に登ってきた人であって、一度も挫折を経験したことのない人だと思われます。それが今人生の中で初めて、まあ、自分の案が採用されなかったという挫折を経験する、まあ、私たちにとってはそれはもういつも当たり前のことと思うかもしれませんが、アヒトフェルにとっては初めての経験だった。で、そういう人はあまりにもこう成功を積み重ねて挫折を経験したことのない人はこういうことで折れてしまうんですね。一度失敗だともう思っただけで自分の人生が全て否定されたかのように受け止めてしまいます。まあ、それがこのような極端なその反応になっていくんだと思います。で、私も昔このアヒトフェルのような生き方にこう憧れていた時期がありました。まあ、もちろんその時は聖書を知りませんから、アヒトフェルという名前も知りませんけれども、とにかく、優れた情報、情報をいっぱい手にして、その情報を分析する目を養って、そして知性を身につけることができたならば幸せになれるんじゃないかと思っていた時期がありました。まあ、もちろんそんなことを目指したって私にはそんな才能がなかったわけですけれども、少なくとも聖書で言っていることは、どんなに高い能力を持った人であってもアヒトフェルのような結末を迎えることがしばしば起きてしまうということであります。高い能力がある、才能があるから幸せになれるとは限らない。じゃあ一体どうしたら人間は、私たちは幸せになれるんだろうか。聖書はそのことをはっきりと今日示しております。アヒトフェルは自分ので命を絶ちましたけれども、一方ダビデのもとに駆けつけてきた人たちがいます。次にその駆けつけてきた人たちに目を留めていきます。ダビデはこのエルサレムを脱出した後、アブシャロムがどのようにして自分を追ってくるかっていうことについて自分の手で探り出すことはできませんでしたので、エルサレムに残してきたわずかな、自分の支持者を託して、何かあったら自分に知らせてくれっていうことをお願いしていました。で、先ほどの作戦会議が開かれて、こういうふうにしてダビデがすぐに追われることになりますよという情報が手に入りましたから、それがすぐにダビデに知らされていきます。知らされていくときもいろんな人たち の協力があってそれはできたんですけれども、とにかくダビデは、今すぐアブシャルムが自分を追ってくるという情報を手にしたときに、もうグズグズしていられない、目の前に川があるけれども、ヨルダン川があるけれども、すぐに夜中でもとにかく渡らなきゃいけないということで、渡ってなんとか逃げ延びることができまして、今、このマハナイムというところまでやってきました。 で、この逃げ延びた人たちですが、ダビデ一人伸び生き延びたわけではなくって、おそらくまあ数千人規模とか、まあ、1万人というぐらいの人々であったと思います。まあ、今で言えば難民という言葉が今ヨーロッパとか東ヨーロッパの方で、中東の方で聞かされますけれども、いわゆる今の言葉で言えばダビデは難民になってしまったんですね。今までなんとか生き延びてここまでやってきたけれども、明日からどうやって生活していくのか、それも1万人ぐらいに上るようなその民たちが一緒にいるわけですから、どうやって食料を与えてうまく生活できるようにするか、さすがにイスラエルの王様ダビデであっても自分一人の力ではどうすることもできませんでした。そんなところへ3人の人が訪ねてまいりました。それが、まあ、先ほど最初に挙げましたショビ、マキル、バルジラという3人であります。で、彼らは手ぶらでやってきたのではなくって、この難民キャンプに集まってきた人たちのことを心配しまして、もうたくさんの食料、いちいちこの食料、どんな食料を持ってきたのか、もう細かく挙げてますね。それから食料だけではなく生活道具、まあ、寝台とか鉢とか土器とありますので、生活道具、一式、とにかく全部ここで安心して生活できるようなものを全部揃えてやってきたというんです。皆さんもすぐに想像できると思うんですが、これだけのものを揃えるというんであれば相当の資金が必要であります。家の中の台所から持ってきましたというわけにはいかないぐらいの量であります。とても普通の人 にできるようなものではありません。で、じゃあなんでこんなことができたのか、その種明かしである、種明かしというんでしょうか、まあ、その事情がですね、ちょっとこのページをもう少し先にめくりまして、19章32節というところがありますので、19章32節、数ページ先になります。で、そこに、その中で特にバルジライという人がどういう人であったのかが書かれております。19章の32節をお読みいたします。バルジライは非常に年を取っていて80歳であった。彼は王がマハナイムにいる間、王を養っていた。彼は非常に富んでいたからであると、ここでバルジライという人がどんな身分の人であったのかということが明らかにされております。おそらくこのバルジライの経済力をもってダビデを十分に養うことができたんだと思います。さて、今日はこのバルジライを中心に目を留めていきます。17章に戻りますけれども、バルジライってどんな信仰の人であったかであります。で、今イスラエルは国を2つに分けてしまうような、2つに分かれてしまうような争いの中にあります。お前はダビデにつくのか、それともアブシャロムにつくのか、みんなもう疑心暗鬼になって浮き足立っている状態であります。権力の、まあ、真ん中というかにいる人たちは、まあ、さっさとダビデを見限ってアブシャロムにつくとか、いや私はダビデに残るんだというふうにしてすぐに決断をしなければいけなかったかもしれません。アヒトフェルもその一人であります。すぐに決断してアブシャロムの川に逃げて寝返っていきました。しかし一方、別にそんなすぐに決めなくても良い人たちもいました。例えば、この、バルジライですが、地方に住んでいます。そして、先ほども言ったように、80歳という人であります。あえて危険を冒して、どっちに私はつくんだというふうに、この旗印を鮮明にする必要がないんです。ダビデが 勝つのか、アブシャロムが勝つのか、決着がつくまで、まあ、外野席に座ってじっと様子を伺っていればいい人なんです。そして決着がついてから新しい王様に貢ぎ物を持参して、はい、私はあなたをお支持いたしますと、まあ、お祝いを述べて良い人なんです。ところがバルジライはそうしませんでした。もしかしてダビデは負けるかもしれません。いや、多くの人はもうダビデはダメだろうと思って、もうおりました。先はないだろうとさえ、まあ、そういう予想が流れておりました。それなのにバルジライは自分の、まあ、いろんな資産、あるいは時間とか能力、いろんなものを犠牲を払ってダビデを支えようといたしました。もしここでダビデがもう負けてしまう、アブシャロムに殺されてしまうというのならば、バルジライは、まあ、ちょっと直接的な表現になりますが、お金をドブに捨てたようなことになります。あるいはもっと大変なのは、お前はあの時ダビデを助けただろう、お金をたくさんダビデに出しただということを後にアブシャロムから咎められる可能性があるんです。もしそうなれば厳しい制裁を受けることになるんです。いろんなリスクがある。でもバルジライはそのリスクを乗り越えて、なおもダビデを支えようといたしました。なぜでしょう。なぜそこまでするのか。バルジライが愚かな人であったということではないんです。これだけの、まあ、経済力に富んだ人でありますから、それなりのいろんな世を渡るときにいろんなものを見て苦労してきた人でありますから、何を選べばよいのかということはもう目が見えている人であります。その人がダビデをどうして支持するんだ。でそのことを考えるときに、この一緒にやってきました、3人の中で一緒にやってきました、マキルという人をにも目を留めたいと思います。で、マキルって一体何者であるのか、これ、なかなか私もここ見たとき、マキルって誰だっけかなと思ったんですけども、実は、このサムエル記の中ですでに出てきている人なんですね。でこれもちょっとその箇所がありますので、今度はページを遡りまして、前の方に、前というのはどっちかな、若い数字の方ですね、9章4節、第2サムエル記の9章4節というところを開いてください。まあ、ここだけここにマキルという名前が出ていますね。王は彼に言った。彼はどこにいるのか。ツィバは王に言った。今、ロ・デバルのアミエルの子、マキルの家におられます。第2サムエル記の9章4節ですね。ここでマキルという人が出ます。で、ここだけ読むとですね、一体何の話やらと思うでしょう。これももう少し説明が必要です。これはダビデがヨナタンという子供を探している時の話であります。で、すみません、ヨナタンの子供ですね。ヨナタンの子供のメフィボシェテという人を探している時であります。で、ダビデとヨナタン、これはずっとダビデが若い時の話に遡ります。で、ヨナタンの父親はサウルという人であって、ダビデとヨナタンは別に直接には血のつながりはないんですが、信仰から言いますと、まあ、読めば読むほどまるで双子のような人であります。ダビデとヨナタン、もう瓜二つという状態です。で、そのヨナタンがある時、戦場で まあ、倒れてしまいました。でヨナタンにはその時まだ小さかった子供メフィボシェテがおりまして、その小さなメフィボシェテを引き取って育てていたのがこのマキルという人であります。イスラエルはその時、まあ、大混乱戦争状態でありましたから、ダビデはもうその戦争にかかりっきりでありましたが、少し、政治的に安定してきまして落ち着きを取り戻した時に、ダビデはこのかつて自分の親友であったヨナタンと、まあ、約束をしておりました。あなたの家の子孫を必ず自分は守っていくんだっていう、そういう約束をしていたので、このメフィボシェテを探し出すんです。ヨナタンの子供は一体どこにいるんだろうか。それで、いろんなつてをたどっていったら、いや今それが マキルの家で養われていますよという情報があったんですね。それでダビデはマキルの家に人をやって、このメフィボシェテを自分の家に迎えて、まるで自分の家族のように王様の食卓であなたも食事もしていいんですよっていうくらいにこう迎えていくんです。でマキルはその時からこのダビデといろんなことを会話をして、ダビデがどういう人であったのか知ることになりました。世の中には高い地位にあって高いところに立って口では立派なことを言うけれど、よくよく見ると中身のない信仰というしか持っていないという人はたくさんいました。けれどもダビデはどうもそうじゃない。ダビデは今イスラエルの王様という最も高い地位についているけれども、ダビデは他の人とは違う。あのヨナタンが死んでから何年も経っているのに、あの時の約束を忘れないでその約束を果たそうとダビデはしている。いやそれだけではない。今イスラエルの王様に座ったばっかりですから、最もこう高ぶって、どうだ自分はここまでやってきたんだとこう高ぶるのが普通でありますが、そんなことではなくって、なおダビデは人々の前で謙遜でありました。頭を下げて、マキルさん本当にこのメフィボシェテを養っていただいてありがとうございますと頭を下げて、こうメフィボシェテを引き取っていく。マキルはそんなダビデをずっと見ておりまして、あこの人なんか違う、他の人のには持っていない、何か大切なものがこの人の中にあると気がついておりました。おそらくマキルはこのバルジライや他の諸位にも、ダビデという人はこういう人だったんですよということをずっと明かししていたんだと思います。バルジライとダビデが直接に面識があったということはそれまでですね聖書には書かれておりません。で、バルジライは自分の近くにダビデがエルサレムから逃れてやってきて難民キャンプを張っているということを知りました。昨日まではイスラエルの王様で立派な宮殿に住んでいて立派ななりをしておりましたが、今やダビデはもうみすぼらしい姿をして疲れ果てて、あのかつてのダビデの若々しい姿がどこにもありませんでした。肉の目で見たならばこれはもう王様ではないだろう、もう明日にでも死んでもおかしくない人だろうと思いました。ですからバルジライはもしかして正直に言えば、最初はああ厄介な人たちがやってきたなと思ったかもしれません。関わりたくない、どっかよそのところに行ってくれないかな、もうダビデが自分のところに来たら後でアブシャロムに疑いをかけられるじゃないかというふうに思ったかもしれません。けれども ずっと以前からマキルがダビデのことを話していたことを思い出しました。ダビデは普通の王様ではない。本当にあの人の中に何か大切なものがある。その大切なものって何だろうか。まあ人から聞いただけですからなかなか最初は分からなかったかもしれませんが、でもダビデの姿を見たときに、あ、これは確かに違う。このダビデの中に真理があるのではないかと気がついていきました。そうやってもう一度ダビデを見直してみると、みすぼらしい疲れ果てた年老いた老人の王様としか最初は思いませんでしたが、それは肉の目で見たらそうしか見えなかったのですが、でも別の目、まあそれを霊の目と言っていいと思いますが、肉の目ではない別の目で見るならば、バルジライはこのダビデの中に、あ、神が働いておられる、これがキリストであろうか、そのようにだんだんだんだん気がついてきました。もしこれが神様がダビデの中におられるというのであるならば、自分は先ほどまで、ああなんか面倒なことになったらあっち行ってほしいなと正直思っていたけれど、そうじゃない、自分には関係がないと言って逃げるのではなくって、いや自分もここで決断をして、もしかして自分は命を取られるかもしれないけれども命をかけて良いんじゃないかこの人にと徐々に迫られていきました。だからバルジライは自分の資産を投げ捨ててこのダビデを支えようといたします。先ほど最初にアヒトフェルの生き方というのを言いました。このバルジライの生き方と比べてみたいと思います。いろんな違いがあります。アヒトフェルはまだ若かったと思われます。高い知性と能力を持って誰も彼に勝つことができないと思われます。情報を分析するならば、勢いに乗っているのはアブシャロムである。ダビデにはもう先がない。まあ、よく日本語で勝ち馬に乗るというあの日本語があります。勢いのあって、もうバーッと突っ走って優勝しそうな馬ですね。まあ、競馬の好きな人ならわかるんでしょうけども、勝ち馬に乗らなきゃいけない。負けそうな馬に乗ったってどうしようもないんだ。という世の中の基準がありまして、アヒトフェルは勝ち馬に乗らなければ自分の将来はないと言ってアブシャロムに乗り換えるわけです。で、その乗り換えるときに今までの主人であったダビデ、このダビデに関する情報を、まあ、敵に高く売りつけてお土産に持っていくわけです。簡単にそのお土産にしてしまう。アヒトフェルは常に肉の目に頼り、自分に有利なものであるならば何でも売り飛ばしていく、たとえ主人のものでも売り飛ばしていきます。まあなんと冷酷なというんでしょうか、なんと情のないというんでしょうか、そういうふうに感じるかもしれませんが、でも結局突き詰めていけば世の中の生き方というものがそういうことをなんか進めているように思います。一方のバルジライ、もう高齢であります。経済的には豊かな人でありましたから、今さら危険を冒して何かを決断するというようなことがをしなくて良い人です。でも彼は危険を冒してリスクを取ってダビデを支えなければと決断いたします。 アヒトフェルは肉の目で見えるものを見て損得を判断いたします。一方バルジライは肉の目には見えない、目には見えないけれども確かにそこにあると霊の目で見るときにそのあるものが見えてくる、その真理をダビデの中に見ようといたしました。アヒトフェルとバルジライは、まあ、極端なこのパターンであります。一方は自分で命を絶たなきゃいけない、一方はリスクを冒してダビデを支えるんです。まあ、今日の箇所から教えられることは、どんなに能力があろうと、どんなにその自分が富んでいたものであって、いや逆にどんなに自分に能力がなくても、どんなに自分が貧しくても、結局私たちにとって最も必要なものは何か、大切なものは何かです。肉の目で見るならばいろんなものが見えてきて私たちの心を騒がせます。こうすればいいんじゃないか、ああすればいいんじゃないか、あの人がこう言ったから私もそうしようかと本当にいつも翻弄されます。けれどもいつもそういう判断をしていたならば、結局虚しいことになってしまう。あなたの命を本当に生きながらえさせるものは何であるのか。世の中の情報とかそういうのももちろん生きていくためには必要かもしれないけれども、最も大切なものは何か。肉の目で見えるものではない。肉の目には見えないけれども確かにある、それは神にある真理をあなた方は求めなきゃいけないんだ。もしかしてそれは肉の目で見るならば本当に危険な、まずあなたそっちを選ぶんですか、それは誰も選びませんよというくらい危険な選択に見えるかもしれません。けれども聖書はこのバルジライの生き方を記しているんです。やだなと思うかもしれません。え、キリストを信じるってそういうことですか、何かもう人がやらないような、やっちゃいけないと思っているようなことをクリスチャンはやらなきゃいけないんでしょうかと思ったかもしれません。まあもちろん私もこういうことを言われたら嫌だなと最初は思います。そんな生き方しなくて、もっとこう安心できるような、他の人と一緒のこう同じような生活をしたいと私も思います。けれども、いつか私たちはどっちを選ぶんでしょうか、あなたは、と迫られる時が来ると思うんです。もしかしてそれは自分にとって不利になる選択かもしれない。でもそこから逃げていいのかどうか。このバルジライは最初逃げようと思いました。いや関わりたくないと思いました。けれども逃げなくていいんだと彼は思うんです。無理になんかいやいやながらこうダビデを支えているんじゃないんです。心から支えたいと願った。何なんだろうと思います。最初は大変だな、嫌だなと思ったことが実は喜びに変わっていく、それは何なんだろうと思うんです。キリストが私たち救いを与えてくださったと言われました。その救いを与えてくださるためにキリストご自身が命を捨ててくださいました。私たちは自分の命を捨てるなんて、他の人のために捨てるなんて、もうとってもそんなことはしたくないと思いますけれども、この私のことを心配して神様が十字架で命を捨ててくださった、それほどのことをしてくださっている。その恵みがわかる、その恵みが自分の中に迫ってきたときに、イエス様は言われました。あなたの中から命の水が湧き出てきますから。 私たちもそれがどういうことかしばしば経験していきました。本当に救われこの方に救われたということがどれほどの恵みであったのか。目の前には嫌だな、大変だな、この人に関わりたくないなと思っていたけれども、でもそのみすぼらしいダビデの中にイエス様が住んでおられるということを知ったとき、あ、命の水が自分の中から湧き出てきて、この人に自分の全生涯をかけてもいい、それが私の喜びなんだ、無理無理それをやるのではなくて心からしたくなってくる。イエス様が私たちに示してくださった恵みというのはそういうものなんです。クリスチャンはこうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない、頭でそう最初思っちゃうんですが、そんなことじゃない。いつの間にかそうしたくなっちゃう。いえ、あなたそうするんですかと周りの人が驚くような不利に見える判断でさえ、え、私はもうこういうふうにしたいと思うんですと心から言える。神様の恵み、どれほどの素晴らしい恵みで、また喜びであるのか、私たちはこの真理を見分けていくその目を神様から与えていただきたいと願わされます。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはアヒトペルの持っていた能力、知性、それに憧れ、そのような生き方にこそ幸せがあるのではないかとずっと思わされてきました。でも一方、バルジライのような生き方をした人もいました。人々の目から見るならば愚かな決断です。ドブにお金を投げるような、捨てるような、そんな生き方に人々には見えたかもしれません。しかしどうしてバルジライはそうしたのか、あなたを見たからではないか、ダビデを通してあなたに出会ったからではないか、心からそうしたくなっていった。人の目には愚かに見えること、いや、それをしてくださったのはあなたでした。十字架で死んでくださるなど、人の目から見れば愚かな知識です、バカな話です。あなたがそうしてくださった、私たちを救うために神がそこまでしてくださった、その恵みと愛が分かるとき、私たちは本当にこの方に自分の命をかけてよいのだと心から思えてくる。どうかその目を与えてください。あなたに出会える、あなたを見る目を与えてくださいますように。どうかお一人お一人を帰りにてくださって、あなたが、あなたの姿がはっきりと見えるようにしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。